こんにちは。
こんにちは。
ゼロから始める体づくりは、パーソナルトレーナー K とドクター猫による健康や筋肉をテーマにしたトークチャンネルです。
はい。第74回です。
です。お久しぶりです。
久しぶりです。はい。
はい。
どうして久しぶりだったかというと、
と、
ちょっと僕が1週間ぐらい家を空けておりまして、
そう。
あと遠征とか出張レッスンとか、まあ、そういう旅に出てましてね。
そうです。いなかったんです。
選手おりませんでしたので、
はい。
来ましたけども、またちょっとその話は後でしたいなと思います。
あ、後でして、先に、はい、
今日はですね、
はい。
前回、猫さんが鏡の話をしましたね。
しました、しました。
はい。お風呂に鏡いりますかみたいな、
ね。はい。
で、アンケートをしまして、
はい。
その結果発表から。
じゃじゃん。
はい。
はい。皆さん回答ありがとうございました。35人の方に回答をいただきまして、
はい
はい、ですね、まず、あ、聞いたのはお風呂に鏡がありますか、そして使っていますか、
うん、
ない人は欲しいですか、
うん、
みたいな質問です。
うん、
まず、今お風呂に鏡がなくって、
はい、
しかもいりませんっていう人はいませんでした。
なるほど。
はい。逆に、今鏡があるけど、いりませんっていう人は、11% いました。
うん、ほう。
人数で4人ぐらい。
使ってないんだね。
ねえ。この人たちはですね、もうどうせ曇っちゃって見えないから使ってないっていう方が、メッセージくださいました ね。確かに曇りますよね、すぐ。
うん、まあね。
ね、
うん、
いいやつはね、こう、暖かくして、曇らないようにするけど、
うん、
それでも困りますもんね、
うんうん。
はい。で、お風呂に鏡があって、現に使っているという方は 74%。
4分の3か。
そうですね。人数にして26人でした。
まあ、そうやろな。
はい。やっぱり、さすがこのポッドキャストのリスナーさんだけあって、
うん、
体型チェックとか。
あのためにね、使ってるっていう、ね。
やっぱり筋肉がどのぐらいついたか見るとか、
うん、
っていう方も多かったし、
なるほど。
あと私と同じで女性の方だと、
うん、
泡チェックで。
ああ、泡が流せてるとか。
はい。
はいはい。
まあ男性もチェックすると思うんですけどね、背中とか。
そうよね。
髪の生え際とかね。
ああ、そうよね。
はい。泡チェックの人もいます。
はい。
そしてお風呂に今ないけど使いたいという方も 14%、5人の方がそう言って答えてくださいました。
ということは、
はい、
実際に鏡があって使ってる人と、
はい、
鏡がないけど使いたい、
はい、
だから鏡
欲しい
使うという人は、
はい、
足すと
9割、
88%、
そう。ほぼ9割ですね。
まあ、やっぱり需要はあるってことよね。
あるってことですね。
ね。
ね。
うん。で、あなたの職場の人に教えてあげなさい。
本当ですね。
うん。
いりますって。
ね。
ね。
いると思うけど、
ね。はい。
裸で自分見ることないもんね。鏡。風呂場じゃないとさ。ね、
うん。
ねえ。
ないですね。多分、その私のその職場の人は、
うん、
奥さんはすごいスレンダーなんですよ。
うん。
だから多分鏡気にする必要がないぐらいスレンダーなんですよ。
うん。
で、旦那さんは多分ちょっとぽっちゃりしてるから、
ああ。
気にしてないんですよ。
わかった。これはね、
はい。
言ってることをそのままね、額面で受け取ったらいかんじゃ
う。ああ、見たくないみたいな。
そうそうそう。見たくない説があると思う。見たくないっていうことを言いたくもないし、見たくないものがあるっていう存在を認めたくないみたいな。
ははー、うん。厳しいですね。
やると思う。
まあ、でも確かに自分の、そのね、格好に自信がなかったりとか、
うん、
ファッションとかもそうだと思いますけど、
うん、
こんなガラス、お店全部ガラスにしたら自分が映るじゃんって思ったりすると思いますけど。
あ、僕あれ恥ずかしい。髪切りに行くやん。
はい。
で、鏡あるやん、前に。
ある。
どこ見てんやろうと思うよね。
ああ。
なんか自分をずーっと見てるのもなんかあれやし、自分の大体顎見てますけどね。
え、雑誌見たらいいじゃないですか。
雑誌、あんまり見んのよね。
そうか。
雑誌もそんな好きちゃうから。
そうか。
あの時に、
はい。
あの、自分の鏡もやし、その、あの、僕みたいなのが、美容室っていうかこう、美容院みたいなの行ったらさ、
はい。意識高い系のと
こ。そうそうそう。
はい。
たらさ、なんか、なんていうんかな、あの、普段ユニクロしか着ん人が急に百貨店行くみたいなもんで、
はあ、
なんかこう、場違いなんじゃないっていうかさ、
はあはあ、
なんか自分がこのとこを売ってんかなとかさ、うん、っていう姿を鏡で見ないかんわけよ、自分で。おろおろしてるの。見たくないやん。
Kさんもそんな風に思うことあるんですね。
あなんか髪切るとこは思うね。
ああ
なんか
そう。
やっぱそれは男はさ、慣れてないよね。例えば、昔僕、小学校の頃、床屋さんみたいなとこから、髪切りスタートしてるからさ、
はい、
女の人に切ってもらうとかさ、周りに女の人がおるみたいなとこさ、行ったらさ、やっぱちょっと、なんかね、女子トイレ入ったみたいな。変かな、いかんけど、みたいな。それはいかんけど、みたいな。
確かに、あの、必要以上に洒落てますしね、美容室って。
そう、うん。
カフェかと思うよね。
なんか、っていう時はある。
そうか。
そういうのに似た感覚がもしかしたらあるかもしれない、
ね。お風呂でもね。
なんかあんまりその自分を見るのが恥ずかしいというか。はいはい、
まあ、だって自分の体好きじゃない人からしたら、もう毎晩毎晩自分のその体と向き合わされるのは苦行ですもんね。癒しの場ではなくなっちゃいますよね。
ねえ。それはだって体に限らず顔とかさ、
はい、
なんか自分で気に入らんとこが少なからず、誰だってあったりするじゃないですか。はい、そういうところを毎回認めないかんみたいなのが、ちょっとストレスやったりもするんじゃないですか。
う
ん、
確かにそうかもね。
うん。
はい。じゃあ、まあそういう方はいらないと思ってるかも。
かもしれません。
知れませんね。
ね。まあそういう結果でしたね。
はい。はい、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
うちらがお家建てるときは多分つけるね。
そうやね。
つけましょう。
つけるね。
うん。
うん。間違いない。
はい。
うん。はい。
はい。じゃあ、そろそろ、K さんの。
旅の話。
はい、お願いします。
今回はね、
はい。
車で出かけまして。
そうそう。
あれ、行って帰ってきて1週間で、どれぐらい ?1700 キロ以上きっと走ってるよね。
走ってるでしょうね。
僕ね、あの、Google マップでね、行くとこ行くとこ検索しながらね、
はい、
最後それ足してったのよ、距離を、総距離を、
うんうん。
だけど実際その、そのそれぞれの地でさ、ちょっとコンビニ行って移動したり、なんかちょこちょこ行って帰ってきたりとかさ、
は
あ、入れたらさ、きっとあれ2000キロぐらいになると思う。
マジ?だって単純に最終ゴールと往復しただけで1500キロありますからね。
うん。プラス僕寄り道したりしたから、
うん。
うん、それ2000キロぐらい行ったのかな。
わお。
で、全部でまあ、4つやることがあって、
はい。
で、1つ目のミッションは自分の大会。
マスターズ?
うん。に出ましてね。
はい。
またまたベストを更新することができました。
すごいっす。
ありがとうございます。
おめでとうございます。はい。
ちょっと自分でも驚くぐらいのタイムでしたけどね。う
ん、すごいテンション高いメール来ましたもん。
うん、
やったやったみたいな。
なんかね、で、今回の大会はね、
はい。
まあ、優勝したんですけど。
チームでね。
あ、チームも。で、個人も、25メーターは優勝してるんですけど。
あ、そうなんか。それ聞いてなかったよ。
え?そうだ
よ。おめでとうございます。うん、
で、
はい、
あれなのよ。今回の大会は、うん大会に参加エントリーするときに、申告タイムっていうのがあって、
はい、
エントリータイムっていうのがあって、
はい、
で、それに近ければ近いほど順位がつくっていうのもあって、
自分は大体こんなもんで泳ぎますよっていう、
ね。うん。これ今回僕は、1位にもなって、さらに、その申告タイムとの差も 0.02 とかやったからね。
わ、すごい。
うん、
それもぴったりでしょうだったんですか?ぴったりというか、近かったでしょう。
近かった、一番近かったから、ダブル金メダルで、
トリプルでしょうみたいな感じなの。
そう。で、それも、チーム対抗の点数に加算されるのよ。
へぇー。
だから、
大活躍。
普通さ、
はい、
何位までしか入賞できず点数化されんとかあるやん。 普通そうやん。
あ、はいはいはい。
上位6名までとかさ。はい、だけど、今回は、申告タイムに近い人も、うん、貢献できるよね、チーム優勝に。
いいですね。みんなやる気が出る。
そうそう。なので、はい、それもあって、うちのチームはかなりの大所帯だったんですけど、
はい、
まあ、優勝して、で、2位のチームに比べたらね、ちょっと人数少ないぐらいだったけど、それでも結構な点差でね、
うん、
勝ちまして。
すごい。まあ、それってチームの全部点を足して勝負するんですか？
そうそう、そうそう。
それで参加人数で割るとかはしない？
あ、しないしないしない。
じゃあ、まあ人数多い方が有利？
そうそうそう、強い、
うん。あ、そうなんや。
そうそうそう。
へぇ。
まあ、それだけチームに人集めれるかっていうとこももう、ポイントなんよね。
ああ、なるほどね。
うん。まあ、それがまずあって。
はい。
で、そこから、少し北の方に、登っていって、
うん。はい。
で、猫さんの実家に行って。
はい。
一人で。
一人でね。
うん。猫さんは留守番。
敵地に乗り込むみたいなね。
そうそう。で、
はい。
そこで、レッスンをさせていただいて。
はい。
今回は、ああ、もう盛りだくさんの内容でね、
うんうん、
90分やったんですけど、
はい、
我ながら詰め込みすぎたな
って。欲張りました、
うん。で、やっぱ初めて会う方にレッスンするってすごくまあ難しいんですよね。
はい、
その前情報があんまりまあ当然ないし。
お互いにね。
そうそうそう。向こうも何をどれぐらい期待していいかわからないと思うし、
はい、
でこちらとしても、どれぐらい、まあ、期待してくれてて、それ、どれぐらい答えないといけないのかとかっていう、うん、そういう、なんかこう、配分が難しい感じで、手探り手探りだったんですけど、はい、まあ、呼吸のことをやったり、筋膜のことをやったり、ジョイントバイジョイントのことをやったり、
はい、
ファンクショナルラインという筋膜のつながりの話をやったり、あと何やったかな、まあ結構足、足関節、膝関節のことも結構やりましたしね、股関節のこともやったし、
はい、
まあいろんな道具を変え、使ってね、変えながら説明したんですけど、はい、なんか、いよ、やっぱり僕はグループレッスンが難しくなってきたなと思ってきました。
あ、
というのはね、うん、引き出しは確かに増えてきたと。
はい。
で、各個人に対して必要なものを引き出しからこう、引っ張り出してきて、一つの用紙にまとめて渡さないかんみたいなことになってくるんですよ。で、今まではさ、例えば引き出しが少なかったらさ、
はい、
もう出せるものが当然少ないわけだからさ、
はい、
もうそれ出すしかないじゃん。で、それをずっと繰り返し繰り返しやってて、ある程度の需要もあったんだけど、やっぱり自分の中で、いや、この人の要望にはもっとこう答えれるはずや、こう答えれるはずやっていう引き出しが増えてくるとね、やっぱりこう、もどかしいんですよ。
あれですね、その、みんなにそれなりに当てはまる当たり障りのないことをするのは嫌になったんじゃないです
か。もっと、なんかそうなんよ。
個人的にこう、マッチした。
うん、もっと喜んでもらいたいな
って。提供したくなったでしょ。
そうそうそう。だから A さんにとっては、すっごい必要なことなんやけど、
はい、
今からやることは、まあ B さんにとっては、そんなに必要なかったりもするみたいなところで、申し訳ないんですよね、B さんに対して今度。うんうんうん、それぞれの満足度を、ある程度一定に、したいなと、思うんだけど、
うん、
まあなかなかそれはね、
それはね、
難しかったりするからさ、うん。
まあ、だってグループレッスンって結局ね、皆さんがまあそこそこ共通に持ってるものにそこそこ、
そう、
まんべんなくやりましょうみたいなので。
なんか、それ、なんか、それしかできんのとかっていうふうに思われるのもなんか尺やし、
はは
なんかこう、うん、もっと答えたいなっていうね、気持ちが あったんだけど、
はい。
なんかレッスンの最後の方とかになると、それぞれの質問が出てきたりして、
はい、
さあ、こっからみたいなところでも終わってしまうみたいな感じでね、
うん、
90分であっという間でしたけどね、
はい。なんか職業紹介みたいな感じですね、うん、90分だけだと、きっと。
そうやと思う。
こんな質問できますよ、みたいな。
なんかもっと僕は今後自分をまとめていかないかんのやろなと思いました。面接なんかをさ、
はい、
あの、就職活動でするときにさ、
はい。
はい、じゃあ1分であなたの自己紹介してくださいとかあるじゃん、よく。
はい。はい、
時にさ、僕はもう昔からなんだけど、
はい。
1分で、僕を知ってもらおうとは思いませんみたいな感じよ、ね。なんなん
や、生意気な。
いや、ずっと思ってたよ。で、それはでも逆に今、自分は年取って思うけど、
はい、
じゃあ自分が今度誰かを雇おうかなっていう時にさ、うん、1分で自己紹介してって言えんもん。
うん、
1分でまずその人を分かるなんてことないし、
はい、
だから、やっぱこれ時間かけて、
はい、
あの、うん、やっぱ分からないとね。
まあね。まあその1分で自己紹介してちょうだいは、まあ本当に自己紹介聞きたいわけじゃないんじゃないかと思いますけど、
ね。
自己紹介力みたいなやつね。
だからまとめ力みたいなことやろ？
そうそうそうそう。
ね。
うん。多分本当に。
それまとまらんのよ、僕には。自分が。もう。
そこを、あえ、な、まあ、まあまとめれないけど、何が言いたいか分かんなくなったわ。
うん。なんか今後のテーマというかね、
はい、
来年の課題やね、僕はこれが。
自分をまとめること？
なんかもうちょっと自分を分かってもらえるような、なんか、
まあ、その
やっていかないかなと。
やっぱりパーソナルトレーナーの認知度って全然高くないと思うので。
そうなんや、きっとこれ個人によってパーソナルトレーニングの内容全然違うと思うよね。
やってる人にもよるでしょうし、浸透もしてないじゃないですか。
そうなんや。
だって家庭教師みたいなもんでしょ？超贅沢。
家庭教師まだなんかこうまだ認知度が高いっていうか あるやん。
認知度は高いですけど、うん、でも贅沢っていうイメージあるじゃないですか。塾に行けばいいものを家に呼んできて、まあ
ね、紅茶とケーキ出てくるみたいな感じだもんね。
そうそうそう、それでなんか高いお金払って、うん、
個別指導でね。
だからパーソナルトレーニングなんてさらにですよ、勉強の方が運動よりもみんな大事だと思っとるから。
そうやね。
そんな運動に個人的に人雇うのみたいな。
わざわざそんな時間とお金作ってっていうね。
そう。って思うと思う。
多いわ。多いと思うけど、でも本当に内容を知ってもらったら、
そう。
あ、ここまでやってくれるんやったらその価値あるなと。
そう。
言わしたいな。
だから、なんかもっとこう、PR？
そうやね。
啓蒙活動、
うん、していかないかんな。
そうそうそう。と思います。
じゃあまたちょっと車で出かけないかんね。アンギアせないかんね。
そうですね。
なんか。
ぜひこれ聞いてる皆さんにもね、啓蒙活動の、
うん。
応援していただきたいですね。あの。
ほんなら寝るとことご飯出してくれるんやったら、タダで行きますわ。
マジ？
うん。
ガソリン代は？
ガソリン代？ガソリン代があったね。
無計画
あ。でもそれぐらいやってもええんかもしれんな。
投資として。
あの、僕住んでるとこ田舎やしな。
はい。
もう県内限りとかさ。
あ、県内限りやったらありですね。観光できるし。まあ、
でも全国行ってみたいな。
それ旅行したいんでしょ？
いや、旅行っていうよりも、やっぱりさ、土地土地で人の考え方が違ったりするし、
はい、
その、例えば山間部と、
うん、
あと海に近いとこやったら、当然その、立地が違うとさ、
うん、
あの、体への負担も違ったりさ、あるじゃんか。
そうですね。そういう時に、職業が違ったり、
ね。そうそう。体のトラブル、問題もきっと違うはずでさ、
はい、
なんかそういうのをこう、いろいろ話聞いたり体験して、
はあ、
レッスンできたら面白いなぁ、
と
思
う
な。自分の力にもなりそうやなぁと思う。
そうですね。
ああ、
そうそうそう。
じゃあ、ご飯と、
はあ、
寝るとこと、
はい、
ガソリン代を出していただけるとこがあったら行きます。行きます。
はい、
うん。
と言っているパーソナルトレーナーがいると、
うん、
ぜひお知り合いに。
うん海外も行きますよ。
海外、あ、本当？
うん。
交通費出たら？
うん。
通訳がいるね。
そうだね。迎えに来てくれたら、空港まで。うん。なんかでも、本当それぐらいしないといけないかなとも思う、最近。
うん。
やっぱ僕さ、
はい、
昔に比べたら、数年前に比べたら、うん、やっぱり自分の都合をよう言うてると思うよね。 最近。
仕事とかで？
うん。自分の都合っていうのはさ、自分がいくら欲しいのかとかさ、自分にとってのメリットやっぱりよう言うてると思うもん。
はいはい。
それも大事なんやけど、まあ
仕事だからね、
契約。ね、そうそう、はい。なんやけど、やっぱり僕がやってるこの仕事の基本って、貯金を作るようなことやんか。
みんなの健康貯金ですね。
そうそうそう。はい、だから、なんだろうな。ある種ちょっと福祉にも近いようなところもあって、
うん、
あんまりビジネス化してしまうと、どうなんかなと思うんよね、この分野っていうのは。教育とか、医療とかそうやけど。
はい。
なので、もっと本当に必要なことなんやな、これって、と思ってもらえるような、
うん、
なんかその、時間とお金がある人がやるようなこととは思われないように、パーソナルトレーニングとかさ、うん、なんかやっぱ、セレブがどうこうとかさ、はい、アスリートが、プロ野球選手がどうこうみたいな感じでやっぱりこう、始まってると思うのでね。
そう。そうなんですよ。
全然一般の人にも大事なことはいっぱいあんねんけど、
うん、
そういうことをこう啓蒙できるようなことをしていく必要あるんかな、
うん、
こう、うん、でもなんか
まずみんな運動大事だよっていうことと、うん、もうだし、やっぱり、うんうん、もっと根本に行くとですね、忙しいと運動できなくなっちゃうね。
うん、
仕事で座ってて、車で帰ってきて、
うん、
ご飯食べて、お風呂入って寝るみたいな。
うん、
だから、その、もうちょっと、我々、ゆとりのある生活をすべし、みたいな、とこにも行くと思うんですけど。
うん、そうやね。
うん、
なんかね。
うん、そういう意識をね、なんていうの、
うん、
意識改革みたいなのを、
うん、
しないといけないかなって。
うん。そうやね。
はい。
ね。
はい。
まあ、働くも大事やし。
うん。
ねえ。なんやけど。
はい。
やっぱりこう、やっぱ年取っていくほどにお客さんも言いますけど、やっぱ健康大事や言
う
てね、
は
い。言うしね。
そうですね。
じゃあ具体的に今何をやってますかってなった時に、
うん。
なかなか続けれてること少ないということ多いのでね。
多いですね。
そんな特別なことする必要もないんだけど、うん、日々の生活の動作を、
はい、
まあ、いかに、安全に、正確にできるかってことなんだけど、
うん、
だからね、僕結構レッスンでね、やってね、お客さんの感想であるのはね、こんなことでええの？みたいな。エクササイズって、こんなことなんだよ？もっとハードなことじゃないの？みたいな。いや、違うんですよ、と。こんなことなんだけど、これをいかに正確に繰り返し続けれるか、と。いうことが大事なんですよ、みたいな。
基本は、
ね、
正しくというか、
うん。まあまあ。そして、僕の旅のミッションは続くんですけどね。はい、
お、まだ途中でしたね。
うん。
はい。
そこから、
はい。
下ってきまして。
南に降りてきたってこと？
うん。
はい。
で、
うん、
京都へ行きました。
京都。
うん。
はい。
京都は観光しただけ。
ああ。
うん。
駐車場が高かったんだって？
二条城のね。
二条城。
二条城の入場料は600円。
はい。
駐車場代800円。むちゃくちゃでしょ。
高っ。
ね。駐車場で体制奉還したんやったらわかるけど。違うからね。
駐車場の方が高い。
体制奉還の方が600円。車止める方が800円ですからね。
高い。さらに、車だけじゃなかったでしょ？
そう。自転車200円。二輪自動は400円取りますから。
なかなか取りますね。
自転車と二輪で体制奉還と一緒だから。
ほんまやね。
ねえ、ほんとに。まあでも僕ね、その二条城行ってみたかったのよ、ずっと。
そうなん。
うん。
大政奉還のとこ？
うん、見てみたかった。僕、幕末好きやから。
はいはいはい。
そんなに広なかった、あの、
あ、そう。
大広間っていうのは。
ほう。
そんなには、
うん。まあ、渡す人ともらう人で二人入れば、まあね。
あ、大政奉還の、をするぞっていうふうに、
あ、決めたとか。
あの、徳川慶喜が言うたとこよ。よう出てるやん。
あ、そうなん。
大名が、
あんまり歴史ダメなんです
よ。大名がいっぱい来ててさ。
ああ。
各藩から。
京都だから。
ああ、あの、 代表が来ててさ、
うんうん、
で徳川慶喜が、
うん、
大政奉還にすることしたから、言って、はい、よろしくね、っていう、あの、発表の時の、
の部屋。ああ、じゃあ渡すとこじゃなくて、
そうそう
大政奉還決定みたいなところですか、う
ん、大政奉還のプレゼンした時。プレゼン
という。わしは今からしようと思うみたいな。
プレゼンしたのは、まあ、坂本龍馬とかの方やけど、
うん、
どうすかねみたいなこと。
表明記者会見みたいな。
うん。
します。
もうするからねっていう、代表宣言みたいなやつね。
はいはい、は
あ、そうそうそう。したとこ見て。
はい。
で、あとは、あの、霊勢神社ってとこ行って。
霊勢神社。
霊前。霊前。
霊前。
あの、霊山って書くんやけど、あれを霊前って思うやな。
ははー、レイヤマ？
レイヤマって書くんやけど。
うん。それはどんなとこですか？
まあ、幕末、京都で命を落とした方たちが祀られてる神社で、はい、清水寺の近くなんだけど、
うん。
うん。あと、その、戦争で亡くなられた方も、まあ、祀られてるんやけどね。
へぇー。
まあ、五穀神社っていうやつやな。
はいはい。
うん。で、これね、
うん、
そのお墓ばーっていっぱいあるんやけど、
うん、
そのお墓に、のエリアに入るときに、自動観察があって300円いるね。
300円。
もう京都はもう銭ゲバや。本当に。ほんまに。
あ、そう。
お墓参りに来てあげたのに300円取るから。もう無茶や。
まあ、まあね、そうやね。
まあ管理大変やけどな、あれ。
そう
よ。広いから。
そうで。
うん。
家族もなんかいないかもしれない人もいるからね。うんうんうん
で、そこの、霊山歴史資料館っていうところにも行った。まあ、ここはまあ、その幕末のヒトラーを、の資料いろいろ。龍馬を切った刀とかさ、みたいな、と言われる刀、みたいな。諸説ありみたいなやつだけど、
はいはいはい、
とか、まあ、いろんな展示がありまして、
うん、
そうそうそう。新選組の鎖片びらみたいな。
ああ、はいはいはい。
あんなあったけどね。
へぇ。
僕好きやから、幕末が、
はい。そうですね。
うん。
はい。
そう。
よかったね。
よかった。両方行ってみたかったよ、ずっと。
二条城と霊前神社。
うん。大政奉還と坂本龍馬のお墓ね。
はい。
あ、龍馬のお墓があるんだよね。
霊前神社にね。はい、はい。
一番ええとこなんだよね。
あ、そう。
坂本龍馬と中岡慎太郎。
へ
一番ええとこなんだよね。
へぇ、そうだ
った。ど真ん中にね。
はい。
うん。で、それを終えましてから、
はい。
さらに下って、昔お世話になってたお客さんのとこまで行きまして、
はい。
で、そこでパーソナルレッスンして、
はい。
帰ってきたと。
お帰りなさい。
はい。
はい。一週間
一週間。まるまる一週間。
ね。
うん。で、車で寝たから風邪ひいて。
毛布忘れてったんですよ。
この声、鼻声。
そう。
もう、たまらん。
まさか、忘れていって、震えているとは知らずに、私はその置いてた毛布にくるまって、マルさんの女見たけどね。
え？テレビ？
うん。
やってた？
うん。借りてきた。
あ、そう。
うん。好きなんですよ、マルさんの女のシリーズ。
ワン？
ワン。
うん。
次、ツー見ましょうかね。
面白いね。
うん。
あれね。
はい。
伊丹十三、
ね。そうそうそう。宮本信子。
うん。うん、そうそうそう。ね。
そう。スーパーの女が好き。う
ん、あ、面白いね。
はい。
ね。そんな話。まあそんな感じで僕も一週間ね、はい。
そう。
いろいろとこ行きまして。
はい。
まあいろいろレッスンさせてもらったり、大会に出たりして、また一つ勉強になったなと。
はい。
うん。やっぱりね。
うん。
同じとこでずっとね、同じ仕事しよると、なんか、それも大事なんやけど。
はい。
ちょっとやっぱ、こうマンネリ化するというか、まあなんと言うんだろう。先週と今週別に同じことしてもええか、みたいになるじゃん。いいんやけど、それも。はい、やけど、やっぱそれだけでは自分にとっても成長ないかなと思うので、時々こういうふうにこう環境をこう変えてみるというか、
はい、
自分にどれぐらいの瞬発力があるのかなとかさ、
なんか会ったことない人に会って。
そう。どれぐらい自分ってこう、いざという時ひらめきが出てくるのかなとかさ、まあそういうのを試せる機会というか、
はい、
うん楽しかったですね。
うん、ね。いい一週間でしたね。
うん。
濃かったけど。
はい。もう最後の方が今日パッと起きた時、ここどこなんや、そしてこれ何曜日今日みたいな感じで寝ぼけてましたけど、最後の方は。
はい、
ああ、みたいな。
はい。
うん。楽しかった。
はい。無事で何よりです。
はい。
はい。
今日はこんな内容で申し訳ございません。
そう。まあ、たまには取り留めのないご報告会みたいな、ね。そうやね。はい。
うん。特に目立ったトークテーマはございませんでしたけど、
ね。でしたけど、もう宣伝ばっかしてね。
はい、そうですね。はい。
はい。
はい。
じゃあ、なんかあります？次回予告とか。
次回予告。まあそうですね。ちょっとツイッターの方からも、あまり最近取り上げてほしいテーマも来てませんのでね。
またなんかあったらぜひ。
あったら、まあ、ぜひぜひ言っていただきたいんですけど。
はい。
そうだな
ぁ。お楽しみにしとく？
どうやろうか。僕はね、
うん、
そうだな、今日のそのパーソナルトレーニングの話をちょっともうちょっとしてみたいな。なんか、こういうことができるんですよっていうことをね。
はい。
ちょっと話してみたいな。
パーソナルトレーニングこうみたいな。
うん。ちらっと言うとくとね。
はい。
僕ね、なんとなく今トレーニングしてる人って多いと思うんですよ。だから運動はしてるんだけど、トレーニングはしてるんだけど、
はい。
体にもいいっていうのは分かってるんだけど、なんとなくまあ、うん、やってるっていう人多いと思うよね。で、なんかそのなんとなくの人が、もうちょっと、なんかこう、ワクワクしながら、面白いと思いながら、こう。
何を目指して何を楽しんでやるみたいなとか。
そうそうそう。みたいな、目標設定についてとか話してみたいなと思うね。
はぁ。
それ何でもですけど、仕事もさ。
はい。
なんかこう、夢があったり、目的があるから、まあそこへ向かってやっていこうという感じなわけじゃないですか。
そうですね。
ねえ。
うん。
うん、
なんか目的もなくやるのは結構辛い。
ちょっとね、エアロバイクに30分またがってずっと漕ぐっていうのもなんか、まあ、ね、目的なく漕ぐっていうのも俺、
まあ、生活習慣ならいい、ね、
うん、
いいけど、歯磨きだってね、虫歯にならないようにと思ってやるわけだから、
うん、
まあ、白い歯白い歯みたいな。
そうね。
ね。
なので、その目標設定とかの仕方とか、
うん、はい、
うん、なんかそんな辺話したいな。短期、長期とかさ。うん、
じゃあ、
うん、
それで。
それでね。うん、ないの猫さんは。
私
話したいことは。
ないの？私は、パーソナリティだから。なんだっけ。
何を言ってんだよ。アイアムパーソナリティみたいなこと言ってんじゃないよ。何言ってんだよ。私はパーソナリティだから。
テイさんの話を、聞く人だから。
あ、そういうこと、
ね、主に。うん。
聞きたいね。
そう。
うん。なるほどね。
はい。
うん。
あ、でもなんか、質問があったら、うん、私にも。
そうやね。
はい。
猫さんへの質問もあっていいんですよ。うん、
はい。
ね。何系？内臓系の。
内臓系、そうですね。
猫さんが一番好きな内臓何よ？一番得意な内臓何よ？
それは難しいね。
そういうのない
私は今、食道、胃、肝臓、胆の膵臓あたりを勉強しながらやってますけどね。
すごいね。
まあ、疑問があったら、
うん、
ちょっと答えられる範囲で勉強しながらお答えしたいとは思います。
うん、なるほど。
あとまあ、私たちの仕事は傷の話ね。傷が治るときの話とか。もう、やっぱしますけどね。
うん。
うん。
傷が治るってどういうことよ？
すりむいた傷が治るときとか、ざっと切った傷が治るときとか。
ほう。裂傷みたいなことなんか。
裂傷、ね。裂傷、切創、挫創。
なんかいろいろあるね。
傷にもいろいろあるんですよ。
なるほど。
はい。
はい。内臓。
お話とか。
内臓や傷について気になることがあれば質問をください。
はい。
はい。ツイッターをやっています。
はい。ゼロから始める体づくり。
はい。ハッシュタグ、カタカナでゼロからだ。
をつけて、ぜひ、ご意見、ね、ご感想、ご質問。
はい。
など、
お寄せ
ください。
はい。
はい。
では、今日はこの辺ですね。
はい。
はい、さよなら。